では神戸新聞オンライン始めていきましょう。お電話に今日は出ていただいてます。神戸新聞北摂総局の総局長井上さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、気温がぐっと下がりましたけれども、
はい、今ちょっと私宝塚の方にいるのですが。
そうなんですか。
はい、やっぱり晴れたり曇ったり、時折なら小雨も降ったりという形で、
うん、そう
ですね、北風が強いですね。
そうですね、
はい、昨日は暖かったんですけども、今日は結構寒い状況、
ね、体感的にも
風を受けると、
はい、そうですね、風があるとね、体感的にもちょっと、はい、寒く感じますし、もう日がだいぶ斜めになってきてるのでね、
は
い、
そうです。それでもやっぱり外で歩いてる方は天気もいいので多いですね。
やはり多いですか、はい、皆さんはやはりマスクはつけてらっしゃる。
はい、そうですね、駅もかなり人は多い状況ですね。
そうなんですね。じゃあ、はい、一頃から見たらもう皆さんマスクはきちんとしてるけれども、人出に関してはだいぶ戻ってきたような印象ですか。
そうですね、やはりまだ GoTo の、キャンペーンなんかもまだ
一部
続いているところもありまして、
はいはい、
それとやはりこれまでいろいろずっと住宅ではなかなか持たないというような考えのにもなっておりましてですね、そういうものもあってやはり、皆さん気をつけながらそういうことを、そこには出られているというような感じかなという印象
に、はい、皆さん気をつけながらということですね。では早速今日の、はい、記事の方からご紹介していきたいと思います。今日は11月17日に掲載されました。 SNS 発端傷害事件に三田でも少年2人逮捕という、面識のない間からヒートアップというのが、いわゆるリード部分ちょっと紹介していきます、
はい、
顔の見えない SNS でのやり取りが実社会でのトラブルに発展するケースが後を絶ちません。8月には神戸市で人気 SNS インスタグラムの動画生配信機能での何気ないコメントから少年ら50人を巻き込む傷害事件が発生。神戸新聞が14日付夕刊一面でこの事件の詳細を報じると、同じ日の午前、今度は三田市内の少年2人が SNS でやり取りをめぐる傷害、恐喝、未遂容疑で逮捕されました。どちらも感情や意見が先鋭化、つまりこう対立が激しくなるなりやすい SNS の特性が現れた例と見られるという、リードがあります。記事について早速ご紹介ください、はい、
11月の上旬にですね、サンダーでカップルが一緒にいたところですね。
カップルが一緒にいたところ、はい、はい。
女性の方のメールに、この前どこどこ歩いてたねというようなメッセージが LINE に届いた。
女性のところに届いたということですね。
は
い
は
い、
それに、男女でそれを見ててですね、男性の方が、はい、それに反応して、それ誰だという、誰やというようなことをまたそのメールの送り主に連絡して、
はい、
そこからですね、送り主とその男性ですね、要するに男性、少年同士なんですが、SNS のやり取りの中で、まずちょっとトラブルになりましてですね。その後、実際、どこどこで会って、どうしよう、ちょっと一回会おうという話になったんですが。
もういきなりそうなっても、対立状況に発展していくわけですね。
は
い
は
い、
やはり、それぞれ、友達、その二人の、間に泊まる友達がいろいろいますから、
はい。
でも、その辺の友達にも、もうちょっと巻き込みながらですね、福祉内の公園で、実際に揉め事が起きたという。それぞれの少年らの現物人というか友達、知人ですね、
はい、
それもその少年少女たちも見物してたというような形でですね、そこでちょっと乱闘みたいなことになったということですね。
はいはい、
それでもうちょっと結構片方の少年がいろいろ怪我を負って、はい、実際に傷害事件で少年がちょっと逮捕されるというようなことにもなったと。
うんうん、 だからまあよくLINE っていうんですかね、そういうものを使って気軽にその場にいるようなこう会話が楽しめる良さもあるけれども、例えばそれがちょっとした言葉の行き違いだったり、親しそうに見える言葉も声を出すとそんなに親しげじゃない言葉かもしれないけど、それからそのさっき総局長がおっしゃった誰やというこの言葉も、誰やっていうのと誰やっていうのとでは全然こうニュアンスが違ってくるけど、文字だけのやり取りだと最初のリードの部分にもあったように、いわゆる先鋭化、つまりこう対立を煽るようなそんな感じに見えてしまうということですね。
相手の顔とか表情が見えない、その場の雰囲気、というのもお互い別々のところでそのやり取りしているわけですから、それお互いの雰囲気もわからない、非常にもいつでも、メッセージを送れて、気軽に送れるということは非常に便利なんですが、
そうですね、
片や一方でちょっと話がこじれるとですね、そういう悪い方へとつながっていくということですね。で実際に会ってそういうトラブルな、まず会っているうちにトラブルになったんだったら、その、少年同士だけのあれはあれで決着するかもしれないんですが、SNS でそういう中でトラブルになると、お互いがどういう状況かわからないから、実際自分の味方を連れて行ったりですね、そういうようなことにもなりますの で、神戸の事件はそういうことになって、お互いそれぞれのグループが仲間を集めて、集まったもので、だから本当に大きな事件になったということで、
50人を巻き込む騒動になったわけですね。
だからもうそういうお互いが見えない、それすぐにメッセージを送れるというようなことがですね、非常に危険性をはらんでいるということですね。
時代だったら、私たちの時代は電話が顔が見えないから気をつけなきゃいけないよって言われてたけれども、声ですのでやっぱりトーンがまだね調整できたんですけど、この場合は言葉だけなので本当にそのトーンもわからない、ということは顔が見えない、トーンもわからないということで、選ぶ言葉をしっかりと考えないと誤解されやすいよっていう特性を知っておかなきゃダメなんですね。
そうですね、でその場の雰囲気が全くわからない中で受け答え両方とかしてますから、自分本当に苛立っている時にそういうメッセージを受けてくると余計にまだ壁に反応してしまいますし、そういうお互いの状況がわからないというところが本当一番難点でありますね。
で、この新聞のところにも公園で、事件があったということなので、その周りがもしかしたらそういう状況などを見たときにはちょっと気になるなと思ったら、警察の方にねちょっと気になる場合電話で連絡することも、
そういうこともありますね。
事前に防ぐことがあってもいいかもしれませんね。
ネット上のやり取りというのは一応拡散してすぐにね、そのやり取りをしている友達なんかにもやり取り自体が広がるケースがありますから、なかなかその当人だけで収まらないというケースにもなってくる。
そうですね。記事の最後の方にも江南大学の文学部教授の阿部教授ですか、社会学の先生も書いてらっしゃいますね、ネット上では一つの議題をめぐって雑談もなく集中的にコミュニケーションを取るため、この雑談もなくっていうところがいきなりの言葉の直接的になりがちってことですね。だから相手に
そこでお互いがこじれるともうどうしようもなくなって、解決握手をする手段もなくなってしまうという。
そうですね。だからそういうものだというのをきっちり分かっておかないと、本当に危険なあれかもしれないというものになるわけですね。じゃあ最後に総局長の目線お願いいたします。
いろいろこういう、SNS だとかですね、こういう発信手段が、多様になってきて、我々なんかもそういうところで発信する場合は、とりあえずその場の勢いでは絶対に発信してないとかですね、一呼吸置いて、例えば1分なり2分なり置いて、心を落ち着かしてみて発信するだとかですね、我々の対面同士の怒りでもカッとなって声を上げちゃうともどうしようもなくなりますけど、そこで、5秒なり10秒なり我慢したらそれでもお互いが収まるというケースもよくありますので、そこはやはり すぐに反応しちゃうと、もうお互い何気ないやり取りが本当に大変なことになるということなので、そこも気をつけてほしいですね。本当に今すぐに発信できるというのは一つメリットなんですが、それがデメリットにもなりかねないということなので、これなかなか言われても難しいことだと思うんですが、ちょっとでもタイミングを遅らせて反応した方がいいんじゃないかなと思います。
はい、どうもありがとうございました。またスタジオでお待ちしております。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お話をいただきましたのは、神戸新聞北摂総局総局長、井上さんでした。神戸新聞オンラインでした。